ちぎラジオ金沢の石山です。
石上です。
こんちはあ、そういう感じじゃなかったっけ。ちょっと違った。
こんちは
こんちはは
い。
なんかさ、いつもさ、
はい、
雑談会雑談会って言ってさ、雑談やってるじゃないですか、うん、でも一応さ、雑談雑談って言っても本当の雑談聞かせるのもどうかと思ってさ、一応はさ、うんうん、まあラジオの体としてやってる感じするじゃん、
うんう
ん、今本当の雑談やってみたい
それはどうなんですか。
まずいのかな。
でもさ、結構雑談っぽいよ。
そうだけどさ、
うん、
いやなんか今ほらちょっと映画の話をさ、今最近どうなのみたいな、
すごい薄い、
うん、
雑談じゃ、うん、雑談ね。
さっきだから話しかけてた猿の惑星、
だから石山さんはでしょ、猿の惑星見てないんでしょ。グレートウォー見たくないんでしょ。
あのね、いや、あの1話目は見たのよ。
あ、見たの。
うん、
つまんなかった。
いやつまんなかったわけじゃないよ。
面白いでしょ。
うん、けどその後の、うん、今何作目。
3作目
あれが3作目か。
これで終わりだと思う多分。
この2作目をだからなぜかあんま見る気しなくて、
うーん、
なんか絵的に面白いのかなっていうのがあって、
まあまあ面白かったよ。
そうだね。だから、うん、なんて言うんだろう、猿をここまで表現できるようになったんだっていう、うん、その技術の進歩はものすごいことだなと思ったのよ、まあまあ、ジェームズ・フランコのやつ見て。
猿のさ、
うん、
あの悪役みたいなのが出てくるんだよ、
うんうんうん、
もう猿だよ。
猿だ
それで悪役だよ。
もうそれ、まあ、見ようかな。じゃ
それだけちょっと面白いね、
うん、今回のやつがグレートウォーっていうの。
要はさ、この回で多分人間が滅びて、
うん、
みたいな、そのシーザーが、
うんうん、
まあ、英雄とかすみたいな、
うんうんうん、
多分ぼんやりとしたこれ話だと思いますけど、見てないから俺も、
うんうん、
っていう感じになるんじゃない。
そうだね、
うん、
じゃあ4作目はなくて
ないんじゃないかな。
でもうじゃ あの例の猿の惑星につながる
ってことじゃない、
うん
うん、
そうなんだ。
まあ、例の猿の惑星につながるっつってもまだ格好はさ、
うん、
猿だからさ、例の猿の方がさ、
もうね、
もう人間の形した猿だ。
そうだね。だからあそこに行くまでに長い時間が多分
相当長い
あるわけじゃん。だって自由の女神がああいう状態になるぐらいでしょ。うん、でまあそうだよね、うん。そこに至るまで何があったのかっていうのを描くのが今回のシリーズだったわけだ、ね。
そう
、うん。
だからその何、猿が最初に言葉を喋ったのが、
うんうん、
イース、ノーか、ノーだとかさ、
うん、
そういうネタは最初の猿の惑星のシリーズに繋がってるとかって話。
俺さ、猿の惑星ってそもそもさ、だから本当の一作目しか見てないかな、
うん、
その後のシリーズって見てない気がするんだよな。
俺もね、一作目しか見てない。
そうなんだ、
うん、
地球に行ったりとか
結構なんか見出すと面白いっちゃ面白いらしいけど、なんか
そうだね
どんどんこういうさ、もなんつーの、こういう色もんじゃないけど、
うん、
難しい題材を回を重ねるごとにちょっと B 級感が増してくるから、
うん、
なんか手が伸びてなくてね。
そうなんだよ、
うん、
俺も所有はしてるんだけど。
あ、持ってんの。
持ってる。
データとして、
データとして一作目はね DVD で持ってるんだけど。
ああ、一作目はまあ名作だよね。
そうだね、
うん、俺もびっくりしたし最高。
そうだね。
お、
今でもさ、あれジャケットにあの写真使われてるじゃん
あ、そうだね、ひどいよくないね。確かに
非常に良くない。だって映画の歴史上最もおおってなるラストなわけじゃん。
あれはびっくりした結構、
うん、
ね、
そうだね、
言っちゃったけど今さっき。
まあみんな知ってるでしょ
こういうのは聞いてる人はね、
まあ、
ね、知ってると思うけど、
うん、
あとさ、
で3度目の殺人
っていう、そうそう、この間のねシネマックっていう風さんで、
うん、
マコチンさんがさ、
うん、
すげえ押してて、もう今年なんでカンヌでパルムドール取ってもおかしくなかったとか。
出品してんのかな。
なんか出品したけど取らなかったね、
うん、
確か。
そうなんだ。
で
是枝さんだよね。
是枝さん、
うん、
大絶賛なんで、僕是枝さんって初期の頃は見てましたけど、
うんうん、
最近のやつ、あ、まあ、見たか、最近のやつもあんまり一個見てなかったんで、うん、久しぶりに見たいなと思って、
あの我々の古巣の会社があるじゃないですか、
はいはいはい、
に行くとポスターが貼ってあって、まあ、多分古巣の会社がやってんだろうね、装飾をね。
そうだろうね。
でポスター貼ってへえと思いながらそのポスター見てて、あ、是枝さんなんだ、うん、っていうぐらいの認識しかなくて、内容何も知らないのよ、うんうん、あの役所さんと、福山さんと
広瀬すず、
あ、すずちゃん出てる
のか、出てるやつだね、う
ん、でなんか、まあ、予告編を見たことはある。東方シネマズが何回行くとやってたから、
うん、予告編も見てないんだよな。
弁護士なんだよね福山さんはね。
あ、そうな
の。役所さんが殺人者なんだよ、
ね、これ全く内容
何も知らない、
全く分かんない
じゃあそのまま映画館に。
そうそうそう、
映画館でまだやってる？
ギリギリやってる、ね、
見に行くつもりなの？
行ってみようかな。
うん、まあいいか、
うん、あとは何だろうな、
これの作品
も。オンザミルキーロードを見たいんだけど。
だからそれよ、クリストッツァでしょ。
見た。
あ、クストリッツァ。
クリストリッ、クリストリッツァ。
危ないんだよこの単語意外と。
危なくねえよ。
危なくねえか、人の名前か。
危ないのは石山だ。
あ、俺か、俺の発想がやばいのか。
そうだ、
うん、何年ぶりの新作なんだろう。
クリストリッツァでね、
調べようちゃんと。
危ねえね、やっぱり
だろ。弾みでなんか言わないようにと思って逆に言っちゃうパターンだよ。クストリッツァだから。
クストリッツァ、
クストリッツァ、もうそれ以上、それ以外何も言わないで、もクストリッツァだから。
僕はね、
エミールでいいんじゃない。
クストリッツァの作品は、
うん、
アンダーグラウンドを、
うん、大好きだよね、
劇場で見て、うん、でその後黒猫白猫見ましたね、うん、
黒猫白猫大好きだもんね。
もう大好き、
うんうん、ベスト10に入ってるでしょ。
入ってる。でもその後意外と見てないんですよ。
てかさ、その後のやつってほとんどさ、
うん、
なんて言うんだろう、
2、3本あるでしょ。
世に出てないじゃん。
いや
出てるけど、
そんなことないよ。
ジプシーの時とアリゾナドリーム、
うん、ああアリゾナドリームもそうか。アリゾナドリームは見てる。
俺見てねえな。
まあね、ハリウッド映画としてはものすごい変わってる、
うんうん、
クリストリクリス
だからクストリッツァだ
ったの。クストリッツァ、うん、
意識しすぎてやべえよ。普通にさらっと言えば言えるよ、うん、ジプシーの時ってのはもっと、うん、あのアンダーグラウンドとかよりも前の作品 で最近、
う
ん、あのツタヤが、なんていうんだっけ、あの復刻みたいので出してる、だから今誰でも見れるけど ね。
あとなんかあれでしょ、アンダーグラウンドもなんか、
あ、なんかあるよね、
完全版みたいな感じでやるとかって。
うん、
それもシネマクティフさんで話してました、
ね、あ、そうなんだ、
うん、
まあ、ライフイズミラクルとかさ、
よく聞いてるでしょ。俺
聞いてるね、
シマクティフ。
俺もさ、
うん、
忙しくてね、うん、聞けない時もある。
ペップさんと会ってるのに。
そう、いや、
会ってるのに聞いてないの、もしかして。
聞いてるよ、
うん、聞いてんだ。
マコチンさんのね、
うん、
あのコーナーが好きなのよ、
映画の楽しみ方。
そう、自由だってやつ、うん、あれよ聞いてるわ。
いいよね、
うん、
マコチンさんちょっとアートフィルム好きだもんね。
そう
ん、ドキュメンタリーとかもよく
見る
しね、うん、
結構石上さんと趣味が、うん、
いやでも俺そんな最近、
あ、そっか、
うん、
かつてはね、そういう時期も
あった。そうそうそうそう。あとあゆみさん、
あゆみさん
はなんか
いろいろね、
感情表現が激しくて面白いよね。
あの曲の、
うん、
俺ララランドのさ、
うんうんうん、
曲についてすごい分析してる回があって、ものすごく感心したんだけど、
はいはいはい、
あのペップさんと、
俺ララランド、
まあ、こちんさんが大変それについてスルーしてたから、はい、かわいそうだなと思って。
あ、それツイッターにちょっとなんか話してたよね。
そうそうなのよ。
俺ララランド見てないから、その回聞いてない。
あ、まだ見てないの。
でもね、家に、
うん、買った
ブルーレイはあの この世界の片隅でと一緒に買いました。
あ、そうなんだ。
妻がねララランド大好きなのよ。
おお、
だから
好きそう、確かに
買ってほし、買ってって言われて買って、
へ
え、見ますよ。そう、
なんか奥さんにDVD 買ってって言われて買ってんだ。
違う違う違う、自分で買うって言ったんだけど、
うん、
ネットの方が安いよって言って。
あんたたちのその夫婦のやりとりすげえ面白い。俺
なんで
些細なことがすげえ面白い。
なんで
そういう感じなんだ。
え、
そういう感じなんだね。
そういう感じよ。
うん、いいな。
何、
羨ましくていいなって言ったんじゃなくて、なんか微笑ましくていいなと思って。
あ、そう、
普通のことがね、パターソン的な感じですよ。
あ、パターソンね。
これパターソン的な感じで言えば大体のことが許される感じがしてき
た。うちの家庭の感じが見えないんでしょ。
そう、見えてないから、
うん、
垣間見えると面白いんだっけ。
そんなこと言ったらオタクもなんか、
いや、それはそうだけどさ、
うん、なるほど、まあいいや、いや、
いや、いや、そうか、ララランドを
見てないんですよ。
見ずに、いや、俺らもね、今これ配信するのが多分年末になってると思うんだけど、
うん、
年末との言うとね、恒例のあれをやっぱりやりたいじゃん、
うん、
その今年の映画のランキングね。ララランドそれまでに 見た方がいいわね。
いや絶対見るよ、だってもうあるしね、
うちにあるわけだからな。
そうなんですよ。だから後半が俺忙しくなっちゃうんだよな、今年。
その前に見ないと。
うん、
今のうちに見たら、
見る見る、うん、見るんだけど、こう妻が買ったもん、うん、買ったもんだから、
うん、あ、そういうのもあんの。
やっぱ
り怖いマジ。
一緒に見た方がいいかなって思うじゃないですか。
なかなか一緒に見れるタイミング
がなかなか難しいんですよ、うん、最近はね、俺もちょっと暇だったんだけど、
うん、
なかなか
今のうちに見た方がいいって。
そうだよね、
年末の切羽詰まった時に無理くり見るよりも心に余裕のある時に見た方がいい、
うん、最近さ太ってきたから、
うん、
プールとか行ってるんですよ。
いいね。
で2人で休み会う時もあるんだけど、
微笑ましい。
プール行くと眠くなるじゃん。
だから体だるくなっちゃうからね。
でお酒飲んですぐも寝ちゃうからさ。
酒ダメだって、酒が
なかなか見れないですね。
酒をだからさ、ちょっと控えたら。
いや最近あの控えてるんですよね。
ノンアルコールにするとかさ、
そうとかね、
うん、
そういうのしてるんですけど。
そうなんだ、すげえ雑談してるわ。
だって雑談、
いやいいんだけど、
これ本当の雑談だよ。
ララランドの話ちょっとしたかったんだけどな。
ダメですよ。
分かった、
うん、
ラストの話したかった。
ダメですよ。
ダメだ、うん、いやだからね、俺がちょっと思ったのは、
うん、
そのもう年末見据えてさ、
うん、
今年見た良かった映画の話を遠慮せずにもうしてった方がいいと思ってんのよ。
いや、
その方が年末の負担が軽くなるわけで俺らの。
あれ結構長くかかるからね、
だからさ、
うん、
やっぱりこうそれなりに準備したくなるし、うん、年末年始やっぱり忙しいじゃない我々も。
はいはい、そうですね。
それなりに、
それなりに忙しいですよ。
負担軽くしていこうかなと思ってて、ララランドの話とかも今日もしちゃおうかなとか思ってたのよ。
ダメです。
分かった。ムーンライト見てないの？
ムーンライト見てない。ムーンライト見るかな、見たいんだけどね。
ちょっと腰重い系でしょ。
でも見た方がいいでしょあれ。
うーん、人によるかな。
でも俺どう、
パターソンが良かったんでしょ。
俺は、
うん、
かなり良かった。
ムーンライトもいいよ。、
うん、じゃあ見ようかな。いやいや、いいの分かってんだけど
さ、うん、見て損したとは思わないはず。
まあまあそれはそうなんだけど、それあれを見るまでの過程があそこまで行き着く気持ちが
見ないな。これ俺年末話しちゃうかもしれないよ。
あ、そうだ、
はい、
今俺、うん、ほらあれやってますわ。
何やってますか？
エルネスト。
あー、石上さんが
あのこのラジオで散々話してましたけど、
お仕事で、
そう、
どこ行ってたんだ。
キューバです。
キューバ行ってたのは、はい、このエルネストの撮影のために行ってたんだよね。
そうです。あんまり
入ってない、
大々的には言うつもりはないんですけど、ね、やってましたが。
入りはどうなの、お客さんの入りは。
よくないでしょうね。まあ題材が大事だでし
ょ
うね。
ちょっと引きがね、
うん、あとねこれね、その戦争映画じゃないんですよね、
うん、どっちかって なんとなくざっくりどんな話か今ここでする。
うん、
要はチェ・ゲバラ、
ちょっと俺話すわ。
あ、そりゃそうだ。、はい、じゃあよろしくお願いします。あの、ね、
チェ・ゲバラの軍にいたフレディ・マエムラ・ウルタードっていう人が、うん、主人公の
日系人なの、その人。
日系二世のボリビア人。
うん、
だお父さんが鹿児島出身 の、うん、あの日本人で、お母さんがボリビア人
なん
です、ね。
うん、
で完全にボリビアで過ごしてて、
うん、
なんであのキューバに来てチェ・ゲバラと知り合うことになるかっていうと、
うん、
あのキューバってその外国 の、
うん、
なんていうの、学生をタダで呼び寄せて、その留学させて。
なるほど。
そのまあ、フレディはその医師になるために勉強するっていう、
うんうんうんうん、
でキューバで過ごすんですよね。その最中にゲバラと会って、うん、であとその来てる最中になんていうの、キューバ革命っていうのが起こる。
ああ、はいはいはい。
でその軍にも参加したりとかする、ね、うん、フレディはすごい真面目な性格なんで。
フレディは誰が演じてるの？
フレディはですね、あの小田切丈さん。
ああ、そうなんだ、
はい、
いいですね。
もう全編スペイン語ですよ。
すごい
頑張ってる。それで、
うん、
まあ、で、まあ、ざっくり簡単に話すと、
うん、
そのボリビアがあの独裁政権になって、
うん、
そこにゲバラは、うん、その行かなくてもいいんだけど、
うん、
俺が行かなきゃいかんっつって、
うんうん、
その革命を起こしに行くわけよ、
うんうん、
その独裁政権を倒したの、
はいはい、
その軍にフレディ・マエムラも参加して、
うん、自分の故郷なわけだよね、
そうそうそう、ボリビアは、ね、ボリビアに、うん、まだ学生で、ね、途中だったんだけど、うん、行って、まあそのチェ・ゲバラが亡くなる時の同時期にチェ・ゲバラの軍に入って一緒に死んでしまうっていう話です。反省ですね。
うん、
フレディ・マイムル・ウルタの反省。
その人が日系人だから日本でこういう映画が作られるっていう感じなんだよね、きっとね。
まあ、あの坂本監督の、
うん、坂本淳二監督の
監督の、まあ、思いもありつつ、まあ、もちろん日系人だからその題材にしたっていうのもあるんだろうけど、うん、
そのキューバに知られざる日本の血を引いた若者がいたぞっていうことを描きたい映画なわけでしょ。
まあいろいろね、そのこれを作るまでの過程とか、いろいろそのインタビューとかで答えてるんでね、
うん、
でそれも含めて面白いんで、
なるほど、
ぜひあの、うん、読んで一緒に見てもらえるといいかなとは。
な
るほど
ね。なんかさ、日本の人ってさ、
うん、
世界にこんな日本人がいた的なやつ結構好きだよね、
うんうん、
杉浦知宗とかさ。
まあそれやっぱ思い入れが湧くからじゃない。
あ、まあね、まあ、バンクーバー朝日とかもそんな感じじゃん。
そうだね、
言ってしまえば。
そうだね。 同じですね。
まあそうか、
うん、
原作があるんだもんね。それ今回のは原作付きなの？
あのね、そのフレディのお姉さんが書いたその原作本みたいのがあるんだけど、まあ原案、
原案だね、
うん、それを全部やってるわけじゃなくて、まあやっぱりいろんな日本映画なんで制約もあるから。
まあね、面白かった？
まあ、
客観的に見ると
どうだろうね。その夏の戦争映画として見ちゃうと、
うん、そんな風な見方する人あんまりいないんじゃない？
ないかな、
うん、
ちょっと物足りないとは思うけど、そのまあこういう人がいて、
うん、
その彼の志とか思いとか
を、うん、感動したい人が見るでしょ多分。
まあそうだね、
うん、
あのそういろいろ今のこの政治状況も含めて。
あ、そういうこともあるんだ。
まあそのなんつうの、無理やり関連付けるじゃないけれども、なんか、あ、間違えちゃう、すいません。
睨んだからね。
睨まれちゃって。
はい。
まあちょっと話しづらいですね。
なるほどね。
うん。
まあおすすめだと。
まあやってたから ね。頑張って大変だったし。
エンドロールに石神の名前があるけどいいの？
え、でもあんまつぶやかないでね。
そうだね、
うん。
うん。
業界の人にあんまり。
そうね。
聞いてる人いるのかな？
いないんじゃない？
スティフとかなんか聞いて、そんな人いるなと思って、石山さん勇気あるなあんな発言と思って。
そうだよね。まだ続くか断罪が。
いやいやいや、
まあまあ
まあまあまあ、
またテンション落ちてきた。それで、
はいはいはい、
俺ちょっと話したいと思ってたのが、
何？
パッセンジャー。
あ、そうだそうだ、うん、俺さ不思議だったのよ、
うん、
俺の見解っていい、うん、パッセンジャーは、うん、なんだ、
ジェニファー・
ローレンス
と、
クリス・プラット、
クリス・プラットか、クリス・パインじゃないよね、クリス・プラットだ、ね、
クリス・プラットの主演の SF、うん、
映画だね、
うん、SF、まあドラマかな。
そうだね、
うん、
それで
ん
何が疑問だったの？
いや、なんであの映画すごいさ上半期1位みたいな感じで
俺が言ってたからね。
そうそうそう、
なんでそんなに
だから俺見たのよ。
あ、そうなの、
うん、で俺の見解としては、うん、こう男女の愛の話だからかなと思った、
うんうん、
石山が好きなポイントとして。
あ、
違う、
いやそうではないな。
あ、そう、
なんか、
うん、
割とさ、
うん、
SF を題にしてるけど、
うん、
まあしょうもない話っちゃしょうもない話じゃん結構。
そうだね。
で映画の煽り文句を、
うん、分かった、
を、はい、石神ちゃん途中でいい、
途中ちょっとすみません、
うんうん、
言葉遮っちゃって、あのキューブリックオマージュがあるから。
あ、鋭。それは絶対に言おうと思ってたやつ。
やっぱりだ、
うん、
バーのシーンでしょ。
そうなの、
うん、
え、どういう順序で話そうかな。
あ、そうそうそう、すみません。
だからね、
はい、
俺が言いたかったのは、
はい、
その SF っていう舞台の中で結構しょうもない話があって、
うん、
でそれを映画の宣伝の人が、うん、まあこれしょうもない話だけどどうしようかなと思った時に、
うんうんうん、
煽り文句として、
うん、
2人がそのなぜここで起こされたのか謎じゃみたいな宣伝文句だったじゃん、
うんう
ん、あ、どういう話かっていうと、たくさんの人を乗せた宇宙船が、まあ、宇宙を旅してて、
うんうん、
でそんなみんなコールドスリープしてるはずなのに、
うん、
クリス・プラットとジェニファー・ローレンスだけが起きてて、
うんうん、
で、まあ、なんで起きることになったのかとかは、まあ、映画見てもらうとして、
そう
だね、うん、で、まあ、それでその謎とそれがサスペンスになってて、
うん、
で最終的にどういう風な話に向かっていくのかみたいな、
うんうん、
まあ、ミステリー的な感じの、うん、宣伝方法になってて、
うん、
あ、宣伝方法というか、まあ、そういう話じゃない、なんだけど実際見ると割としょうもない話だったりとかするっていうのが分かるんだけど。
意外とでもやっぱジェニファー・ローレンスとクリス・プラットの、
うん、
もうちょっと俺コメディっぽい感じに寄りそうかなと思って、意外となんか芝居はよくて良かった。
そうだね、
うん、
でももっとコメディ要素足した方がいいよねこの映画
多分。そうだと。
でもう SF ラボコメにした方が、でもなんとなく多分映画の格を上げたかったんだろうね。
そうだよね、
うん、だから割と排除したというか、
うん、
で俺が良かったのは、
うん、
単純に、まあ、そのしょうもない話はまあ割と、まあ、いいとは思うんだけど、
うん、
あのジェニファー・ローレンスと、
うん、
この広大な空間で二人っきりになるシチュエーションにまず、
うん、あ、もういや、それもちょっと思って、こいつ確か石山確かジェニファー・ローレンス好きだったなと思って、
うん、ジェニファー・ローレンスが一番可愛く撮れてる映画じゃない今までの中で。
はあ、はあ、はあ、なるほど。
まずスタイルが半端ないじゃんこの人って。
スタイルいいね、
うん、でこの人の特徴として、
うん、
あれこの人ってブサイクなのかな、
それ微妙なラインだ
って、ね、でもなんか超可愛い、あでもやっぱさ あみたいなシーンによって全然違ったりとかするところの魅力が今回半端なく出てって思ってて、
あその微妙なバランスがいい
と思う。そうで宇宙服だったりするじゃん今回なんて、でもうちょっとドレスアップしたりとかするシーンも出てきて、うんうん、その辺がま
あ、
なんだろう。
じゃあごめん。じゃあさっきの問いに答えるとしたら、うん、俺そんなジェニファー・ローレンス追いかけてないんで、顔は好きよ。
うん。
あよくわからない。
追いかけようよ。
いや、すごい顔が好きなんだけど。
じゃあ、ジュンちゃんの評価としてはパッセンジャーはあんま面白くなかった。
いやいや、面白かったけど、いや、普通？
ああ、まあね。
うん。
だからこのトリックがどうこうとか、
そうそうそう、
さあ、オチがどうなるのかとかがすごく気になる人にとっては、うん、多分そんなに大した映画じゃない。
大した映画じゃない。
けど、俺はそういうのはあまり、興味はそんなになくて、うん、その映画の中でどんな世界が描かれるかにすごい重きを置いてるから、そういう意味で言うとそのジェニファー・ローレンスがすごく可愛いっていうことと、うん、一緒に過ごせる時間がすごく楽しいっていうことと、
そこがそこが多いんじゃない、石山さん珍しいあれですね。
あそうかな、
うん、
と、
うん、
まああのキューブリックのシャイニングに出てくる、
はい、あれね、まあ、俺ももう見てすぐ分かった、
ジャック・ニコルソンの、うん、
バーのシーン
のオマージュがちょっと出るのかなと思ったら、もう半端なく出てくる、結構メインぐらい出てくるじゃんあのシーンが。でまあそこもすごい好きだし、なんかなんて言うんだろう、ゾンビっていう映画があるじゃないですか、ロメロの。ジュンちゃんまだ見てないんだ。
見てない。
俺もうね先に進んだからね、あんたとのその名作見てない、
はいはい頑張ります、
見てない同盟からもう抜け出したから。
はい、
でゾンビ
はい、
でまあまあ知ってるでしょ大体は。
知ってるよ。
ショッピングモールに立てこもるんですよ。でその外では大変なことになってるのに、
うん、
ショッピングモールの中天国なわけ、
うん、
彼らにとって、
うんうんうん、
っていうその超楽しいっていうショッピングモール生活を見てる感じで、
あ
要はそのなんて言うんだろうな、あのアリの巣の断面図をずっと眺めてるような感じ。よかったね楽しいねっていう、だから悲劇にそれがいつか転じるわけなんだけど、どうしてもドラマの構成上、うんうん、そこはまあ分かってたけど、それまでのところがすごい楽しかったんで、あの DVD 買って何度でも見たい映画です、
ね、へーあそう、
要はまあジェニファー・ローレンス好きっていうだけ
だよね。
言ってみしまって
だからそこ以外あんま言ってないです
よ。悪いんすか。
いやいやいや悪くないですよ。いつもなんかさ、
うん、難しいこと言うから、
自分をちょっと格上な感じで見せようとする石山さんが、
うんうん、普通にゲビてきたから、
そうそう、僕は喜ばしい事態だなと思いながら、ま
あいいんじゃないですかそういう映画もあったってさあ
なるほど、
じゃあまあその話終わっていいですか。
はいはい、いいっすよ。
俺もう一個ね、
はい、
あの今年見てないんだけど、
うん、
見なきゃいけなかった映画があって、
何、
あのブルーバレンタインのさ、
あ
デレクシアン・フランス先生の、
はいはい、
光をくれた人って映画があった。
あれもう終わっちゃったんです
か。あの見ようはあると思うよ、その名画座とかに落ちるだろうし。
見たいね俺も最近それ。
ギリギリやってるかも。
あ
ちょっと離れたとこ行けば静岡とか行ったらやってるかもしれない
なるほど。
なんかさ静岡とか山梨とか長野ぐらいだったら、うん、俺なんか映画の旅に行ってもいいかなって最近思ってるね。
あ全然ね、
車で行くのすごい好きだしさ、ね、なんかそういうちょっと休みの日にちょっとなんかこう疲れた自分を癒しに小旅行、
まあ俺は地元だし、
ね、静岡はねコッコ買って帰ってこうかなみたいな、うん、
この間あのあれそこ深海水魚館、水魚館
水族館
焼津にあるんですよ。
あなんか知ってるかも。
そうふらーっと
焼津って静岡なんだ。
そうだよ
俺なんか東北の方かと思ってた。
違うよあ焼津じゃねえや、沼津だ。
おい沼津と焼津間違えたの。
沼津と焼津も静岡ですけど。
あそうなんだ、
うん、沼津はもうちょっと東京よりで、うん、焼津は静岡より、うん、名古屋よりでしょ。
そうなんだ、
はい、
もう静岡離れすぎたせいで忘れちゃったかな。
もうてかもう東京生活の方がもうすでに長いんで。
そうなんだ俺もそうなんだよ。この間びっくりしたんだけど
さ。そうでしょ。そうなんだ。18からってきてます、ね、
そうなんだよ、
うん、
36歳の時に超えるんだよね地元の。
そうなんですよ。
その生活をね、
もう俺とっくに超えちゃってるんですよ。
俺も超えちゃってんだよ
今。石山さん40になった。
39
だよね。
で新潟は18で出てるから、
うん、
もう超えてんだよね。
俺も41ですよ。
なんか不思議な気持ちする、
はあ、もうちょっと大人にならなきゃいけませんね。
なれないと思うよ。
そうだね、
こんなことしてたら、
うん、だって未だにゲームやってんだぜ。
ゲームはやべえな、うん、映画はともかく。
それで
それでさ、
うん、
あとね、
うん、
今、エルストリー1976って映画の話をちょっとしたいんだけど。
あ知らないです、
ま、これね多分ね、うん、 誰も知らないと思うんだけど、これ映画館でやってなくてビデオスルーなのよ、でビデオスルーになったのが去年の12月の終わりなの、だから今年の映画として話してもまあいいのかなっていう気がしてるんだけど、まあビデオスルーになるのも当然の映画で、何かっていうとエルストリーっていうのは1977年に、もっと前かな、あ、違う、エルストリー1976っていうタイトルなの。1976が何の数字かっていうと、
僕の生まれ年ですね。
お、そうですか、見ればこの映画、
1976年、
今多分ツタヤでビデオが出てます、そのエルストリーというアメリカの街で1976年に撮られた映画についてのドキュメンタリーなの、その映画が何かっていうと、スターウォーズ新たなる希望、でエルストリーに住んでた住民をエキストラとしてスターウォーズに使ってるわけですよ、でみんながスタートルーパーの中にいた人たちなの、で今では普通に街の人として暮らしてるわけよ、みんな、であの頃そんなことあったよね、あんな対策になるとは思わなかったわっていう人たちなの、普通のおじちゃんおばちゃんにインタビューをしてる映画だから
誰得
わからん全くわからんのですだからそれをねちょっと見ようかなと思ってるわけ。
あ、まあ見てない、
まだ見てない、
あ、劇場で
絶対やらないわ、
ドキュメンタリーってこと、
ドキュメンタリー映画だね、で今年さガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスもまだ見てないし、
あ、面白い
です、もうビデオがねあるからいつでも見れる、とトレインスポッティング2、
あ、トレスコね、
あでゴースト・イン・ザ・シェル見たんでしょ、
見たよ
俺、まだ見てないね、どうだった
のあのね、なんか世間一般ではだいぶ評価が
叩かれてる、
ね、叩かれてるよね、
うん、
まあつまんなくはないんですけど、すごい
やばいわけじゃない、
やばいわけでもないけど、
見てもいいかな、
見てもいいんじゃない、俺はオープニングの、
あそこがね
とかは好きだったし、結構ね、その原作を忠実にやってるんですよ。
あ、そうなんだ。あのシーンはね。
そう。でね、すごいいいところを全て寄せ集めて、寄せ集めて撮っちゃったんだけど、撮って、まあビジュアルもそこそこいいんですけど、テーマが、
テーマやばいよね。
ブレブレ？
ブレブレだよ。
だから、なんて言うんでしょうかね。なんで今、これをやったかいが薄いっていう。
なるほど。
まあ、つまんのがないですよ。
多分ね、原作信者、広角機動隊の信者の人って、すごいたくさんいて、しかも熱くて深いじゃない、あの人たちって。で、まあ、俺も大好きなんですけど、そういう人たちが、非常にバカにされてる風に感じるんじゃない、見た人が。
そうなのかな。でも原作、ある意味それは原作リスペクトにも通じるぐらいなもんだとは思うよ、だから別に、いや俺もすごい好きだけど、ただね、そのいろんなシーンを寄せ集めちゃったばっかりに、
その、ね、
そのシリーズ通してさ、まあ、一作映画も、そのテレビシリーズもさ、それぞれテーマがあるでしょ、そのいろんなとこから寄せ集めちゃって、キャラクターも持ってきちゃったりしてるから、
隠れちゃってると、
そうそうそう、なんかどこを基準に見たらいいのかとか、
まあじゃあ見てみようかな、
そうっていうのがちょっとよくわからん、見ててあえてよくわからなかった
分かった、
はい、まあ別に見てもいいんじゃないですか、話のネタにね。
あと今年見ようかなと思ってるのは、沈黙、
私この間ね借りたんだけど見なかった、
そうなんだ
チャレンジしたんです
よ、
なんか見たな一本、あ、それパセンジャーか、
あとね白装リッジ、
あー見てない、
俺も見てない、ね、
見たい、
まあ先進んでいいですか、
そうです、どうぞ、
あとクーリンチェ少年殺人殺害事件、これ見たいな、
それ何なの、
エドワード・ヤンのさ、
あそう思い出した、
はい、
あのさ断罪の回の話なんですけど、
これ何まだ断罪あんの、
あのエドワード・ヤンとか絶対死にませんよとか知ってるし、
ジュンちゃんはね
知ってるし、エドワード・ヤンみんな知ってるし、大体知ってるよ、エドワード・ヤンぐらいさ。
そうですか。
バカにしやがって。
別に全員を言ってるわけじゃない。
あ、思い出した。あ、言えた。あ、好きした。
好きした。すっきりしてる。
バカにしやがって。はい、すいません。
あと、マンチェスター・バイ・ザ・シーもまだ。
ああ。
ちゃん見たんだもん、ね。
見た。
うん。見たいな。
うん。マンチェスター・バイ・ザ・シー面白かったですよ。
うん。
よかった。
あと、ローガン。
老眼はまあどっちでもいいかな、
ね、うん、あとカフェソサイティみたいなと思って。
カフェソサイティ誰が出てるんだっけ。
出てる人は俺もよくわかんないな。
どんな映画だっけ。
ウッディアレンの映画としか知らない。
あ、ウッディアレンか
で、あのほらカメラマンがさ、
ん
カフェソサイティって、
うん、
ロバート、わかんない、すごいあの巨匠カメラマンの人、
そうなんだ、
がずっとあのフィルムにこだわってた人なんだけど、うん、今回初デジタルに挑戦してるってところを、あのこの間撮影に一緒になってた撮影部の人が、
うん、
あのその辺が注目だって言ってた、
うん、もう技術的なことで分かんないよね多分見てる方が、
まあね、
なるほどね、
うん、そのぐらいかな、今年あと見なきゃっていうのは。だからまあ公開する映画で言うと、
うん、
だからブレードランナーがあるじゃん。
そうですよ、評判いいですね。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか王国系みたいな話聞いたんだけど、
え
そんなことない。
いや、え評判いいんだ。俺が見た絵のはなんか、うん、とりあえず1位取って、
へ、
好調な滑り出し
みたいな感じ
だったけど、でも分かんない、ちょっと。でもあとあれだね、ブレードランナーっていうとさ、
うん、
その短編ショートフィルム出てるよね、3本ネット上に公式の。
あ、そうなんだ。
あの1本はアニメーション、日本の、
あ
のアニメーション
やってるね、なんかね。
あと1本はキャラクターだっけ、あいつジョーカー演じた
ヒース・レジャー、
ヒース・レジャーがその役として出てくる、ワンシチュエーションの短編と、あとさもう1本あるんですよ。それは見てないけど結構やっぱ面白そうですね。その短編も面白いし、
うん、
短いけどね、10分とか。
そうなんだ、
うん。
それは何、サイトで見れるってこと。
YouTube とかで
見る。あ、 YouTube で見る、
うん、でも公式で出してるんで、
うん、あのさっきのカフェソサイティのカメラマンは、
うん、
あのビットディオストラーロっていう、
全然知らない。
あ、そう、地獄の黙示録とか。
ああ、本当に巨匠だ。
そうそうそうそう、あのデューンとかもこの人だ
な。へえ、おじいちゃんなんじゃないの。
もうじじいもいいとこです
ね、
うん、40年生まれ、1940年生まれだから、
うん、
74歳。
んだ、すげえな、
ね、日本だとそのぐらいになるともう大体引退だよね、
うん、
リトルブッダとかもやってるからだからあの
見てないけど懐かしい
んだ。え、リトルブッダ見てないの。
見てない。
キアヌ・リーブスのやつ
見てないけ
ど、俺は結構好きだよ
見たかな、見てないと思うけど、それすら忘れちゃったぐらいだな。
なんかベルトルッチとかもやってんだな。
あ、そうだ、あれベルトル、ベルトル、
ベルナルド・ベルトルッチ。ベルトルッチの話してるポッドキャストとかあんまないね。
お、そうだね、
やってみる、
する
でもなんだろう、
なんだっけ、あの
見せられたとかも、
ね、尻にバター入れて突っ込むやつなんだっけ。
バター入れて突っ込む
って、バター
のもう突っ込んでんじゃん
なんだっけあれ、
なんだセルタリングスカイ、
違う、
見せられて、
違う、初期の頃、
暗殺の森、
違う、
ラストインタンゴインパリ、あ、マーロンブランドのやつ。
あ、そう、マーロンブランドのやつ、
ラストタンゴ。
別にそれだけ思い出したわけなんですけど
エロいよな、あの映
画。エロい、
うん、すげえエロいなと思った覚えがある。
あとはもう話しちゃったな。
そうだね、
うん。じゃあ、あの俺さ、
うん、
え、これゲームの話は別の回にする。
いや、いいんじゃない、雑談だから。
じゃあ聞きたいんですよ、
はい、
ホライゾンゼロ
ドーン。ホライゾンね、
ホライゾンゼロドーンの話を。
そう、最近ねあのアンチャーテッドの、
うん、
そのスピンオフの、
うん、
なんていうんだっけ、イニシエの秘宝みたいな、要は
古代神の秘宝。
あ、そうだそうだ、また名前忘れたけど、あの女子2人が頑張る、
ナディーンと
エリザみたいな、
クロエ
だ、うん、クロエの2人が頑張るスピンオフがあってそれを買ったんですよ、
うん、クリアしたんですか。
いや、そっちね、全然そっちのけになっちゃって。
ああ、そう、すぐクリアできる。で、
その時に、
うん、
ちょうどキャンペーン中だったホライゾンを、
うんうん、安く売ってましたね。
そう、安く売ってて、うんうん、あ、安いじゃんと思って、中古で買うより安いわと思って買ったのよ、
うんうん、
で、後でやろうと思って、うん、で、
どうすか、
アンチャーテッドのもちょっとやったんだけど
アンチャーテッド僕おすすめしたと思うん
ですよ。そうなんですよね、
多分ね、絶対ホライゾンの方が長いから。
あ、そっか、
先にアンチャーテッドやっといた方が良かったかもしれない。まあまあいいっすよ。
アンチャーテッドの方は本編に比べてちょっとあんまり面白くなかったんだよね、
うん、どんぐらいまでやったの。
チャプター3ぐらいまでやったかな。 結構長いの？
だって8とか10ぐらいだから、うん、それ以降最初はだってまあ
そっか、まあオープニングだもんね。
そうそう、序盤ですから、
うん、やるとは思うんだ、うん、けど今ホライゾンがちょっとやばいんですよ。
やばい、あそう、面白いんだ。
うん、ホライゾンの話を、じゃあホライゾンゼロドーンの話をしますけど、うん、あの石上さんがね、うん、ゼルダの話をするときに困るって言ってた、うん、あの要は空気感がすごく良くて、うん、その中に入れるような感覚がすごく楽しいっていうゲームの説明に苦労してたじゃないですか、うんうんうん、ホライゾンも多分そっち系、
あそうなんだ、
うん、のゲームだなと俺は感じてて、うんうんうん、でもそれをちょっと今あまり準備してない状況なんだけど、うんうん、頑張って説明しようと思うんです、うんうん、はいはい、聞いてもらっていいですか、はい、残りの時間そんなないんですけど、
興味あります、はい、
うん、まずね、
うん、
世界観の説明すると、うん、人類が滅亡した何かがあって、うん、で1000年ぐらい経ってて、
はいはい、
で機械が獣化して野に放たれてる、うん、で人間たちは逆にもう文明がなくなって、
うん、
世界の片隅でなんとか生きてるっていう世界があって、うん、
はいはい、
でその中に主人公が女の子がいるんだけど、うん、これがまあ戦士としてその中でその謎を解き明かしていくって話なんだけど、何が謎かっていうと彼女の出生の秘密があの何か謎に包まれてるんですよ。でちょっと特別な存在なのね、他の人と違って。でアーロイっていうのが主人公の名前なんだけど、彼女
ちょっともっさいよね。
もっさいね。でね、なんかね女優さんにねすごい似てる人がいる気がする。この人
なんかもうちょっと可愛くしてくれるやさ。
それはね多分あのアメコードモのセンスなんじゃない。
まあ、ね、まあいいや、まあね、すいませんね、はい、
でまあその顔を意外とねずっと見ることになるんですよ、
う
ん、
そうだね、
だから割とそこが気に入らないとダメかもしれない、うん、っての
はあるかも。
でで俺がプレイした雑感をもうここから話していくんだけど、
はいはい
はい、で俺は結構その原始的な生活してる人たちが戦うのが意外と好きで、
うん
う
ん、
でウホホ言いながら、うん、槍と弓でその敵を倒していくのがすごい好きなの
よ。
フォールアウトじゃないや、ファークライのプライマルっていうのがあったし、あれすごい好きで、
はいはい、
ウホホ言いながらやりたいのよ、うん、でなんだけど前に滅びた文明があるわけじゃん、つまり今の俺たちの文明がその世界には存在してて、で意外とその中盤で大きな町に行くのよ、
うんうんうん、
でその町に行くと意外とみんなが文明を築いてて、
うん、
でそのウホホ言ってた俺が恥ずかしくなってくるっていう展開があ
そう
そうなんだ。
へ、
いやそんなことないんだけど作りとしてはね。
でも
うん、俺ウホホずっと一人で行ってたかったのに、うん、意外とみんな行ってないじゃんみたいな。
なるほど、そういう展開があるんだ。
あ
でもちょっとね俺もやりたいから、
うん、あんまり確信はね
伏せ気味でいってほしいんです
よ、うん、だから、うん、内容ストーリーに関しては、
うん、
それほどの工夫はない、
うん、
もっとひねれるんじゃないかなと思うんだけど、うん、要はね主人公はその古代の技術であるフォーカスっていう機械を拾うのよ、うん、それは、耳のあたりにつけて、
うん、
ホログラムを投射できるたり、
うん、
遠くにいる敵を認知できたりとか、うん、その古代の情報が詰め込まれた、うん、要はまあデバイスなんだよね、
うん、
そのウェアラブルデバイスみたいな感じで、
ま
あ、うん、装着することによってウホウホ言ってるやつらと格段の差ができるわけ、
うん、
その情報がたくさんあって、うん、で敵もどこにいるか分かるか、うん、でそれを使ってあの一歩先行く原始人になれるわけですよ、
うん、
で原始人たちの格好も文明はもうなくなってるから布とかの衣装を着てるんだけど、でも機械は存在してるじゃん、
うんうん、
あの徘徊してるじゃんその辺を、 そうね、そいつらからパーツを奪って衣服に取り込んでて、ま
あ、そもそもそのさゾイドみたいな動物がも
う
野生化し
しているわけ、
群れとかもういろんな感じにいるわけですよ。そうそうそうそう、大地に。
そうでそいつらから奪ったもので衣装を構成してるから、うん、原始人の格好なんだけど
ちょっとメカっぽか
ったり、メカっぽかったりとかするんですよ、うん、その辺がねいいのにあまり生かされずに、
あそう、う
ん、なんとか族なんとか族と、なんか俺の思ったのは
結構種族とかも、
そう
宗教とかもさいろいろありそう、
そうなんだよ。その辺がね、まあ、乗れるか乗れないかは結構分かれてくるかも。
あれだね、その原始スタイルに、うん、そのメカっぽいのが入ってきた時に、うん、こうかっこいいと思える
か思えるかどうかみたいなのが意外と分かれ道ではある。
うーん、分かる分かる、
まあ、まあその辺はだからセンスだから置いとくとして、うん、ゲームの内容がどうかっていうと、
そうだね、そこが結構肝だからね。
俺はね、まあ、これ聞いてもらってる人が知ってるかどうかは分からないけど、うん、隠れてこそこそやりながら、
うん、
かっこよく敵を倒したいわけ、
はいはいはい、
それは皆さん多分そうだと思うんだ、うん、そうですね、 それはかなり存分に味わえる、でそのさっきのフォーカスっていうのを使って、うん、あっちにグレイザーがいるとか、うんうん、あっちにソーツースがいるぞとかって言いながら、うんうん、その自分の中で作戦立ててこの辺に罠張って、うん、でこっちに追い込んで、うん、ビリビリ痺れてる間にコアを、うん、まあ、乗っ取ってしまおうかとか、いろいろなやり方があって、
それ乗れたりする、
乗れたりする、うん、でその作戦とかもすごく楽しいし、うん、基本的にはだから街とかにあんまり行かずに、うん、人と出会わずに、うん、ずっとゾイドたちと戯れるのが多分一番楽しい、これはね。
ちなみにさ、その、うん、まあちょっとモンハン出すけど、うん、モンハンってさ、同じさ、うん、種族をいっぱい倒して、それを
素材を剥いで、それで武器を作っていく、その
専用の武器ができるとかっていうのはある、うん、そういう要素はある、
ほぼないと思っていただきたい。
じゃあどうやってパワーアップしていくわけ？
そのパワーアップは一応武器を、うん、まあ商人の人から買ったりとかしてグレードアップしていくんだけど、グレードアップの幅がそれほどないと思ってもらっていい。で素材もあったりとかするのよ、当然、うん、そのゾイドたちから剥いだ素材とか、あと普通に野生動物もいるのよ、イノシシがいたりとか、
じゃあ肉とか、
そうキツネがいたりとか、そいつらの皮使ったりとかもするんだけど、うん、その辺の要素は非常に薄いと思ってもらって、
そうなんだ、うん、
それがちょっとね残念な点一つ。
そうだね。
で俺今回スタンスとして褒めます、うん、ホライゾンを、
はい、
けど残念な点は多々あるのよ。まず話があんま面白くないとか、その世界観にあんま乗れないとか、うん、結構単調なのやることが、で自分の中で楽しみ見つけていかないとつまんないっていう意見は多々あると思っている。で、まあそうだな、俺みたいに野生の狩りに興じれる、うん、メンタルがないと、うん、なんかダメかもしれないっていうのは確かに思う。
なるほど。いやなんか、うん、そういうのの楽しいのってさ、
うん、
まあモンハン的な、
うんうん、
強化して
そういうね集めてってクラフトしたりとかする要素はほぼほぼない。
うん、ごめん、やってる人聞いてる人わかんないかもしれないけど、うん、ファークライぐらいの感じ、
うん、ファークライぐらいの感じにちょっと毛が生えてるぐらい、
ああなるほど、ね、
うん、だと思ってもらえる。ファークライはほぼないじゃん。
そうだね、
うん、
なるほどなるほど、
まあ、全くゼロではないんだけど、
う
ん、ファークライはね相当近いゲームだと思う。
でもそのレベル的概念はあるの？
ある、上がっていく、
数字が上がっていく、
上がってって、うん、で、それによってスキルポイントが溜まってって、
はいはい、
で、こういうスキル、こういうスキル、スキルなんていうんだっけを解除していけるのよ、こういう技が使えるようになるとかっていうのが解除されていくことによってレベルが上がる、あとはヒットポイントが単純にちょっとずつ増えていく、
増えていく
ぐらい、
うーん
かな。
なるほどね、うん、
だからねその辺はね非常に物足りなさを感じる。
うーん、なるほど、ね、うん、そういう系なのね。
そう、分かってきたでしょ。
分かってきた。
まあでもね、うん、そのゾイドたちの種類も豊富だし、それぞれに特徴があったりとか弱点も違えば、一応属性みたいなのがあるね、氷属性とか水属性、うん、あ炎属性とか、そういうのをついて、こいつは炎系のやつで、で氷の属性であそこのタンクを撃ち抜けば爆発する、
うんうん、
で爆発すると周りの敵にもそれが全部こう凍結したりとか炎症したりとか、いろんな効果があったりとかするから、
うん、
戦闘についてはすごい幅広い、うん、しその基本的には弓なのよ武器が。だって
分かった分かった、
で、はい、その弓でエイムしながら、うん、そいつらを買っていくことの喜びは相当アドレナリンが回る、
狩りとしてね、
狩りとして
楽しい
で、俺杖感が半端なくある。
なるほど、
うん、ってのは一つ、俺は大いにこれを称賛する。
一個だけ疑問聞き、うん、あのその狩りを しなきゃいけない目的は何なの？
あ、
要はその武器のパワーアップできないとか、
うん、
材料がそれで別にすごい手に入らないのであれば
しなくていいじゃんっていう。
そう、
あのね、いや一応集めた素材とかが、うん、消耗品として使わざるを得ないのよ、その矢を作ったりとかするの。
ああ、そういうのはある。
そうだから借り続けないと素材が足りなくなってくるっていうのはある。パワーアップのためでも少しある、
少しある
、うん、大幅にはない。
でもなんか要はクエストのミッションとしてお題があってこいつ買ってこいみたいなのが、
それはある、
あるってこと。
それはある。で俺は基本的には、うん、あのそんなに狩る必要ないのにすごい買ってんの。それは見つけ次第全部狩るから。 なのよ。
それさ買ったらこうなんかこう図鑑に載るみたいな。
ある、
あるんだ。
あるけど、うん、それもそんなにあの期待されても困る。
足とかいない？
いない。いないな。
なるほどね。
あのゾイドたち全部ねフィギュア化してもらったら、
うん、意外とかっこいい、ね、
かっこいいのデザインは。
俺さ実はちょっとオトジャさんの動画、
ああ
、アニンジャさんだった
ら、うんうんうん、
見てて、
うん、
なんかあのマップ広げてるやつがさ、
うん、
ちょっと面白いなと。
面白い面白い。
あのでかい
キリンに乗ってね、
みたいな
さ、そいつをオーバーライドしていく
っていう。その地域にいるキリンに乗って、
そうそうそうそう、
オーバーライドするマップが広がってくる。
そうそう、その辺楽しいよ。
うんうん、あれ面白いなと思って。
それで過去の遺物である、
うんうん、
その洞窟みたいのがあって、その中はもう完全に未来の機械の世界なのよ。
うんうんうん、
今までウホウホ言ってたのに。でその中にいる、まあ、奥にあるマザーコンピューターみたいなやつをハッキングすると、
うんうん、
ハッキングできる機械の種類が増えるのよ。
あーはーはーはー。
でそれが全部で、4つか5つぐらいその洞窟があって、それをクリアしていくっていうのも、
うん、
どんどん自分が成長していく、
うん、
あの要素の一つになる。
ハッキングできる機械が
増えると、
うん、
要は、そのゾイド、まあ、機械獣たちにそれぞれ特徴があって、
うんうんうん、
ハッキングした後そいつに何をさせられるかってこともそれぞれ違うのよ。単純に乗れる、うん、馬タイプのゾイドだと単純に乗れるだけなんだけど、
はいはい、
偵察関係の機械獣がいて、そいつをハッキングすると、まあ、偵察してくれたりとか、
うん、
単純に戦ってくれたりとか、いろいろ細々違うのよ。
なるほど。
だからそれはね、あのハッキングできる機械の種類が増えると格段にできることも増える。うん、ちょっと言い過ぎたかな。
なるほどね、
まあ、っていうバリエーションはある。
うーん、
だからやり込み要素はね、まあそんなないけど、どっちかっていうと借り続けてることが俺はすごく楽しい。
ただただ楽しい
ってこと。ただただ楽しい。その借り方も
はい、はい、
まあ罠もね使ってたんだけど、最初はシャラくせえから、基本的にはどんだけエイミング、その
うん、
こんなちっちゃいパーツに遠くから矢当てられるかって話なんだ。
あ、
それをそのジャンプした時とかスライディングしてる最中にエイミングすると、うん、そのスローモーションになるわけ、うん、そのスローモーション中に矢を射るとすごく気持ちがいいじゃん。
なるほど。
っていうその俺杖的な、
あ、
俺うまいじゃんをすごく味わえるゲームになってるから、本当に借りしてる感があって、デザインもかっこいいのも相まってすごく楽しくなってくる。
それ長続きする？
うん、そろそろ飽きてきた。でもね、またあそこに行ってまた借りてえなって思っちゃう。
あ、思っちゃう、うん、
で次は今日は何しようかなみたいな。
いやいや、あるんだね、引きがある。
あるね、うん、でもまあその辺がダメな人はダメかもしれないなってのは確かにある。で欲を言うと、うん、その俺杖感をもっともっと助長したいのよ、
うんうん、
だから岩があれば登りたいし、
うん、
でどんな高いとこからでも降りたいじゃん、
うん、
そのスーパーマンになりたいじゃん、要は、
うんうん、
その中では、
うん、
けど登れる岩がすごく少ないとか、
あ、
行けない場所が一見行けるように見えるのにピョンピョンジャンプするだけになっちゃうとか、そのストレスは結構あって、あと高いとこから落ちると割とすぐ死ぬ、
うんうんうんうん、
これ普通のゲームだったら生きてるだろうぐらいの高さでも死んじゃう。
あれ何、パラグライダー的なやつない
がないのよ。
ないんだ。
でせっかくその原始人たちと、
うん、
その機械を持ってることによって差をつけられてるのに、運動能力でそれほどその一般人と変わらないのよ。
なるほどね。
でなんだったらさ、ワイヤーでさギューンとかでさ、ワイヤーアクションでさ、
うん、
あのなん
か、ね、
なんていうんだっけ、あのね、
うん、
あのジャストコーズとかにあるようなワイヤーでビューンとか、あのパラシュートで着地するとかしたらもっと楽しいのにと思った。
なるほど、
うん、
なんか一味足りないって感じだね。
ちょっと足りないかも ね。ただそのアクションの精度がね、
うん、でも
いいかなっていうのはあるけど、
グラフィックがねすごいしね。
そうだね、
その世界にいるっていう感じはなんかすごく、
うん、
ぜひやってみたい一本ではあるんですけど、うんうん、なかなか。
そうだね、
うん、今ディスティニー2やっちゃってる。
あ、どうなの、ディスティニー2は。
もう終わったの。
え、あ、ホライゾンの話。
ホライゾンの話
終わったな。
終わった。
終わった。
生きた。
終わった。
でもホライゾンってちょっと不遇でしたね。
不遇だったね。
要はそのさ、ゼルダとほぼ同時期に出て、
ね、
ゼルダと比べられちゃ
ガチ
だのよ。もうこれゼルダ多分今年のゲームオブザイヤーになると思うんで、
はいはいはい、
かわいそう、ちょっとかわいそう。
確かに、
うん、すごいあの頑張ってるのに。
あ、ゲームのランキングもやります今年。
今年できるでしょ、石山さんも。
まあ3本とかだけど。
え、 いっぱい買ってんじゃん。いいよ、今年買ったやつでい
い
よ。
ああ、そういうことか。
そう。
え、ダントツフォールアウトなんだけど。
言っちゃったよ。
だって、まあでもあれやってたの去年だかな。まあ、いい、あ、違う、今年か、あれ。
今年でしょ。
今年買ってんだもんな、全部な。
そうだ、今年ですよ。俺が、もう2年連続ホールアウトでした。
今年はじゃあ俺が引き継いでホールアウトを魅力を語ろうか。まあ、ね、時間ですよ、結構、今。
あ、そうですか。
はい、
まあ、まあ、ディズニーはね、非常に面白いというだけ言っておきましょうか。
うん。
やりてえな、なんかね、バンジーのね、
うん、
FPS はね、
小気味いいね。
小気味いいし、気持ちがいい。
あの、なんだろうね、
うん、
弾を撃って、敵に当たる感じが、うん、なんだろうな、あの振動とかのエフェクトとか音とか含めてツボをすごい抑えて、ね、
抑えて
ね、人間の快感原則っていうのをすごい考えて作ってると思うけど、
今回もね、なんかストーリーもね、
うん、
割と分かりやすくなってるし、
あ、
うん、
ストーリーとかがを理解するほどディスティニー1をやってないんだよな。
結構複雑なんだよ、
ね、
世界観も、なんかトラベラーっていうさ、
うんうん、
まあ、2001
年あ謎のやつがね、
モノリス的な
やつが
やつがいてさ、ちょっと神話的 SF 感でもあるから、はいはいはい、なんかちょっといろいろ話す種族もいっぱいあるし、うん、ね、いろいろあるんで、
そうだね、
まあまあそれはいい。
メッセージにおけるバカ受け的なやつが来てる。
そうそうそうそうそう。
メッセージ見た？
見た見た。
あ、見たんだ。
劇場で見た。よかった、非
常に。メッセージの話もしたい、ね、
あれしなかったっけ？
してないっけ？あ、したっけ？
したんじゃない？
してない
さらっとしなかったっけ？
そうか、年末か、それも。
さらっとしなかったっけ？
さらっとしたかな？
した気がするんだけど、気のせいかな。
メッセージ面白かったな。
面白かったよ。
うん。含みがある今年のランキングって結構微妙だね、そう考えると。なんか手放しでこれが1位ってのがないかな、
ね、まあ俺は今1本だけ
パターソンだ。
うん
俺もパターソンにしようかな、じゃあ
そういうもんじゃないでしょ、
まあ、そういうもんじゃないか、うん、
でも今んとこ本当に
ダントツベイビードライバーとかって人もいるだろうね、今年は。
いるんでしょうね。面白いけど、でも、
うん、火の打ちどころはないんだけど、
うん、そうなんだよね。でもなんか、
でもなんか心に訴えてくるものないかな。スパイダーマンな、よかったけど、
まあ、まあ、面白かった。
ボソボソ。ダンケルクもな。
うん、まあなんかね。
あ、コペナント見たんだっけ？
見たよ。
うん、
俺は好きよ。
俺も好き。
こない
だ
ちょっと。
いやいやいや、好きだけどねっていう。う
ん、あ、
まあまあ。
まあまあ。
ありますわな、ま
あ、とりあえずさ、ブレードランナー
と、まあ、
とスターウォーズも
ある、スターウォーズもあるからね。
スターウォーズが楽しみだな、俺は。
ナンバリングですからね、今回はね。またあの子が見れるわけだ。
俺はもう、俺もさ、
うん、
あゆみさんと同じで、アダムドライバーちょっと好きになったし。
うん、ああ、パターソン効果。
パターソン効果。
確かに。あれも見ないよ、あの、コーエン兄弟のさ、
うん、
インサイド・ルウェイン・デイビス
か。ああ、見たい。
ちょっと出てる、
ちょっと良さそうだよね、うん。見てないんだよな。コーエン兄弟好きなのに。
そうだね、
見れてない。
最近のやつってあんま見てないよね。
そうなんですよ。
うん、
まあちょっと終わりますか。
終わるか。
うん、
そうだね。
もう結構いい時間になりました。
はい、わかりました。じゃあここまでお送りしたのは石山と
地上でした。
さよなら。
はい、さよなら。
焼けっぱじになってた。